こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。その問題、経済学で解決できます。は、行動経済学者ウリニーズィとジョン・リストによる実証的な一般向け経済学書である。中心にあるのは、人はなぜその行動を選ぶのか、そして望ましい行動を引き出すには制度や報酬をどう設計すべきかという問いである。本書は、机上の理論だけではなく、学校、職場、寄付、消費、差別、貧困支援などの現場で行われる実地実験を重視する。単に金銭的報酬を与えれば人が動くという単純な理解を退け、タイミング、相手、社会的文脈、見え、損得感情、競争環境が意思決定を大きく変えることを示す。経済学を政策やビジネスの抽象理論ではなく、日常の問題解決に使うための方法として提示する点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、実地実験で人間行動を測るという本書の方法論。本書の最も重要な特徴は、行動の理由を推測やアンケートだけで判断せず、実際の現場で条件を変えて反応を観察する実地実験を軸にしている点である。人は自分の動機を正確に説明できるとは限らず、社会的に望ましい答えを述べることも多い。そのため、何を言ったかよりも、どの選択肢を前にした時に何をしたかを測る必要がある。本書では、教育、販売、寄付、職場など、利害や感情が現実に働く場面を実験室として扱う。これは行動経済学の知見を実務に近づける方法であり、抽象モデルと現実のギャップを埋める役割を果たす。重要なのは、一つの実験結果を万能の法則として扱うのではなく、条件を少し変えるだけで結果が変わり得ることを前提にする姿勢である。したがって、本書は経済学を正解の一覧ではなく、仮説を立て検証し、改善するための道具として読ませる。次に、報酬は強力だが、設計を誤ると逆効果になる。本書が繰り返し示すのは、インセンティブは人を動かすが、報酬の大きさだけで効果が決まるわけではないという点である。誰に、いつ、どの行動に対して、どのような形で報いるかによって、人の受け止め方は変わる。例えば、子供に学習を促す場合、成果に報酬を与えるのか、努力や過程に報酬を与えるのかでは意味が異なる。成果だけを対象にすると、能力差や運の影響が大きくなり、行動を変える手がかりが弱くなる場合がある。一方、具体的な行動に結びついた報酬は、何をすれば良いかを明確にしやすい。また、金銭的な罰や報酬が社会的な規範を置き換えてしまうこともある。保育園の迎え遅れに罰金を導入すると、罪悪感が料金感覚に変わる可能性があるという議論は、その典型である。本書の実用性は、報酬を増やす発想から行動の意味付けを設計する発想へ読者を移すところにある。さらに、競争環境と社会規範が男女の選択を変える。本書は、性別による所得差や競争行動の違いを単純な能力差として説明しない。注目するのは、競争がどのように提示され、社会が男女にどのような期待を置き、本人がどの選択を合理的または自然だと感じるかである。著者たちは、異なる文化的背景を持つ社会での比較や実験を通じて、競争への参加姿勢が普遍的に固定されたものではなく、制度や規範に影響されることを示そうとする。これは、職場の昇進制度や報酬体系を考える上で重要である。競争的な評価制度を導入しても、その場に参加しやすい人だけが有利になるなら、能力の正確な選抜にはならない。逆に、応募方法、評価基準、フィードバック、交渉の場を変えることで、隠れていた能力が表に出る可能性がある。本書の議論は、男女差を個人の性格の問題に還元せず、競争のルールそのものを検討対象にする点で実践的である。教育格差は早期介入と具体的行動設計で縮められる。教育に関する章では、貧困や家庭環境の違いが子どもの学力や将来機会に影響するという重い問題を扱う。本書の焦点は、格差の存在を指摘することではなく、どの介入が実際に行動を変え、学習成果につながるのかを検証することにある。子どもの成績を上げるには、単に頑張れと励ますだけでは不十分であり、勉強時間、出席、課題への取り組み、読書のような具体的行動をどう促すかが問われる。また、親や教師の意図が正しくても、子供にとって報酬が遠すぎたり、目標が抽象的すぎたりすると効果は弱くなる。早期教育への関心も、本書では道徳的な主張だけでなく、介入時期によって費用対効果や行動変容の可能性が異なるという観点から論じられる。ここでの経済学は、教育を市場化するためではなく、限られた資源をどの子供に、どの時点で、どの方法で届けるべきかを考える分析手段として機能している。最後に、寄付と職場管理に見る利他性、見役実験文化。本書は、人が他者のために行動するときでさえ純粋な善意だけで説明できるわけではないことを示す。寄付行動では、共感、社会的評価、偏方性、自分が良い人間だと感じたい欲求などが絡み合う。したがって、 寄付を増やすには心に訴える物語を強めるだけでなく、相手にどのような選択肢を提示し、どの程度の社会的可視性を与えるかを考える必要がある。同じ発想は職場にも及ぶ。管理職が経験や直感だけで制度を決めると、実際には生産性を下げる報酬や評価を続けてしまうことがある。本書が提案するのは、職場を小さな実験の場として扱い、勤務条件、報酬、フィードバック、裁量の与え方を検証する姿勢である。ただし、従業員や寄付者を捜査対象として見る危険もあるため、透明性や公平性は欠かせない。本書の価値は、人間の利他性や勤労意欲を美談にも老少にもせず、測定可能な行動として丁寧に扱う点にある。結論として本書は、行動経済学に関心のある一般読者だけでなく、教育関係者、企業の管理職、マーケティング担当者、政策立案に関わる人に向いている。特に、人を動かすには何を与えればよいかではなく、どのような環境なら望ましい行動が自然に選ばれるかを考えたい読者に有益である。得られる実践的な利点は、報酬×評価、寄付依頼、教育支援などを感覚で設計せず、仮説と検証の対象として扱えるようになることにある。知的な利点としては、力性と利他性、競争と公平、金銭と道徳が単純に対立するものではなく、状況によって複雑に結びつくことを理解できる点が大きい。同じ行動経済学の入門書と比べると、本書は認知バイアスの一覧を紹介するタイプではなく、現場での実験を通じて制度設計を考える点が際立っている。理論の面白さよりも実際の問題にどう使えるかを重視しているため、読後に自分の組織や日常の仕組みを検証可能な問いとして見直せる一冊である。ご支援いただける場合は、ウリニーズポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。